皆さんご機嫌いかがですか。30を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場です。よろしくお願いします。この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けて、その年代である我々がこんなんやったらどうですかというのを提案する番組でございます。
新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところでですね、名前の通り週末に向けてですね、どう過ごしていくかについて作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はい、ありがとうございます。はい、喫茶店行きますか。
おお、あ、行くよたまに。
スタバ。
ね、俺もっとヒリアなところに行く。
ヒリア？
ベローチェみたいな。
あ、ベローチェ。
ベローチェみたいな。
あ、別にそれがリア充かリア充じゃないかというのは測れませんけれども、私がちょっと行きつけにしている喫茶店がございましてですね。あ、そうなの。はい。新宿にあるんですけど、そこで出会ったババアの話、ね。したいな
と。多いよ。
このオープニングから。
しよう。オープニングから。知りたい、聞きたい、ちょっと。
まあ、ご存知の通りですね、私品のないババア嫌いなんですよ。
知らんがな、初めて聞いた。佐藤さんね、そうなのね、品のないババア嫌い。
すごい、私が、まあ、本でも読もうかなと、新宿でちょっと歩き疲れて、本でも読もうかなと、パーッと入って、そこにね、そこ、まあ、何回か使ってて、もう静かやしいいなと思って、パーッと入って、で、コーヒー頼んで、座って本の読んどったら、隣のなんかこう、ババアと、なんかそのババアの連れが、おってな話をしてるわけ、でなんかババアどうやらシナモンが入ってるケーキを頼んだ
よ、ね、ははは、なるほどね。
ケーキくるなり、うわーすごいシナモンかかってる、見てシナモン、シナモンの香り、シナモンシナモンってクソシナモンシナモン言うねん。いやそんな言わんでもわかるから、わかるからって思いながら、スッとスクッと携帯取り出して、これインスタ映えさせるねん、ちょっと関西弁になってますインスタ映えするわ、見て見て、パチパチって撮ってるけど、あんだけシナモンシナモン言ってて、シナモンって香りやん、
香りやな、
もうインスタ映えせえへんやんって思って、ほんでなんかなこうで、もうインスタをする人が嫌いなんかもしれんけど、俺もうインスタが間に合わないってババアが言って、
めっちゃ名言出てきて、
いやなんなんこれって、
なんなんインスタが間に合わない
なんなんこれって思って、俺静かにコーヒー飲みたかったのに、シナモンババアがインスタ間に合わん言い出して、ほんで挙句ようわからんけど、自分がすごいエスなのって言って、まあこれなんか文脈が全然違うんだけどなんか不愉快やったっていう話。あ、喫茶店静かにしてほしいよね。
わかるわ。でも喫茶店変な人多くない？なんかさ、営業してる人とか、
あ、おるおる、
コミュニティビジネスのなんか明らかに騙そうとしてる人。
そうそうそうそうそう。ピー入れとかなんか。
大丈夫やろいつ。あれもマジでなんか助けたくなるけどね、なかなかちょっと勇気が出ない。
勇気ないよな。まあ勉強とかさ、今の流行りの勉強のスタイルとか、家庭教師のスタイルで、あえて英語の授業を喫茶店でやるみたいな、そんなもんとかもあるから、別に全員が全員ね、そういうのしてるからあかんとか、まあ勉強してもいいし、いいんだけど、こうね、わちゃわちゃうるせえのやつとか、
確かに。
ちょっと静かにせえって思うんですよね。でもまあ、向こうからすれば、お金、高いお金払って、場所と空間を買ってるんだ、私は。
シナモン言
おうが、シナモン言おうが、インスタ間に合わないと言おうが、構わんだろうというのが向こうの意見やから、まあ、それはそうなんだけれど、と。ね、周りに配慮して、みんな生きていきたいなと、って思うんですよね。
急にまとめてきた。
なんとかね、今日もやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
続きお楽しみください。はい、
今日はですね、また久しぶりに、
はい、
ババの恋愛奮闘記を
やらせていただければ。第10回ですね。
あ、10回
記念すべき第10回ですよ。ババの恋愛奮闘記。
はい。今日僕ですね、最近ちょっと最近活動ができてなくて、
はいはい、
また来週とか再来週ちょっとまた会う予定があるので、
はい、
またそれを経てまた11回をやろうと思うんですけど、
これ収録が9月半ばですので、
そうそうそうそう、
9月末に
2人ぐらい会う予定を仕込んでいるので、
はいはいはい、
そこの話はまたちょっと次の10月ぐらいにしようかと思うんですけど、
はい、
今日ちょっと僕一つ悩み事がありまして、
一、はい、つだけ
いっぱいあるんだけど
なんでも言ってごらんなさい
私が聞いてあげよう。
一つ
新宿のパパ新宿のパパってちょっといやらしい
確かにちょっといやらしいな。
いやらしいな。
パパ活やってるね。
まあ、パパ活やってるよ。
一つちょっとあってましてですね、はい、告白すべきか否かというの、
告白すべきか否か
というのを、はい、今結構僕悩みまして、
はい、
マジで Google 検索で告白するべきか否かって検索したぐらいに、
ああ、ググったわけね。
ググった。
うん、そしたら AI は？
AI は
何言ってるか分かりません。
いやでも
音声が遠いようです。
なんでやねん、なんで急に、なんで急に耳と遠いの。やっぱさ、30代とかなるとその告白とかはもういいと、もうあと最後の確認作業でございますと、
うん、
いやでもなんかいろんな既成事実を作った上で一応言うとくかぐらいのものですと。
あ、付き合おうっていう契約を結ばずに、
そうそうそうそうそう、
もうお前実質働いてるからうちの社員なっていうことにさせるってこと。
それ
は
で、それが大人であるというのが、
それは大人じゃないよ。
だよね、
大人とは契約社会だから、すべ、ね、て契約で成り立ってるよ。
いやでもさ、
そんな子供みたいなこと抜かすんじゃねえよ。
なんで急にお父さんだったの。
本当ですか、
はい、そうなのよ。でなんか結局さ、告白する、いや関係を縮めたい時に告白するのか、
はい、
それとも一応関係をもう関係作った後に確認する時に告白するものなのか、
はい、
みたいなのが多分二流派あると思うよね。
まあそれしかないよな。
やろ、
うん、
でほとんどが、ほとんどの意見がもう30代とかなったらその告白とかすんだと。
あ、そういうことな。なんでなんで。
だってもう断りにくい、なんか関係が悪化したりするじゃない、告白したら、
うんうん、
とかもうなんか なんやかんやなんかやっとやることやってから確認するのはスマートであるみたいなことが書かれているのさ。
うんうん、
うん、そう、うん、そうなの。だ結構調べてみ、 Google でほとんどそう言ってるから。
ニーズがないし。
うるさいな。そこだよな。そやな、
うん
う
ん、
っていうから、 でもまあ、ね、そうかと。じゃあ告白せずに行くのかと思って、でも待てよと、その場合告白してないのにチューしようとか、
う
ん、手をつなごうとかするってことやろって思って、
それも
それで勇気いるよなと思って、
うん、
ね、で最近俺
ねじゃねえよ
で最近俺ね、高校時代の友達にと久しぶりに飲んだのよ、お酒を、
はいはい、
でその時に言われたのが、2回目のデートではまあ、チューはできるって言うのね、そいつが。高校時代あんなに真面目だったあいつがマジと思って、なんかもう、あ、そういうもんなんかと思って、
うん、2回目からもう以降はババはチューしまくってるってこと。
いや俺はしてない、俺はしたことないのよ、うんうん、そういう関係を作るまではね、
はいはい、
なんだけど2回目のデートの流れで手をつなぎ、
はい、
チューまでは2回目デート来たってことはいけると彼は言うのよ。
あ、そうな、
そう、そういうことでしょ、2回目来るってことはみたいな、
うん、
あ、はあ、そうなんだって思って、ちょっと最近それがカルチャーショックで、
うん、
だからそこからイケイケどんどんで行ってもうで最後告白するみたいな。確かに告白のハードルは低い、
うん、
あってもう確認するだけだものみたいなって思って、
うん、
どっちが正しいんやろうって今悩んでいるっていう、はい、
東京都馬場さんからのお便りでした。さあ今日のお悩み相談は。というわけで、ああ、お悩み相談員、うん、馬場さんからのお便りいただきましたけれども、
うん、どう思う佐藤さん、
私佐藤が判断させていただきます、うんうん、
ちょっと映画っぽく喋るの。
いや俺はまずその巷にあふれる言説、
うん、
30になると告白なんかいらんだろう、うん、
はははは、
逆じゃないっていう意見、
うん、そうなの、
お前30こそリスクがあんねんから、
うん、
告白をすべきじゃないの、はは、契約社会にすべきじゃないのって俺は思うな。
なるほどね、
うん、すべて契約やろと。
ほうほうほう、
うん、俺とお前は今から恋愛状態にある。イエスだな。よし、イエスだな、ならば手をつなごう。
俺佐藤さんそういうとこ好きよ。
というかなんでそんなこと言うかっていうと、 30っていう言い方があるかもしれないけど、もう結婚がさ、まあ、チラチラってなるわけじゃないですか。でこうねえ、こうなし崩し的にっていうのはなんかこうそれはそれでリスクなんかなと。
まあまあまあまあ、ね、
こう結婚付き合うまで分からんかったけど、うん、なんかこういろんな関係重ねて、うんうん、の我々も付き合ってんじゃないの、もう結婚しましょうよみたいな気持ちに相手方がなったとしたら、いや俺そんな遊ぶつもりやったのにっていうギャップが生まれた時にリスクがでかいやん、
うん、確かに
年齢を経てる方が。
確かに今そうやな。
だからここまでは遊びの関係だよと、別に付き合うとか結婚とかも何も考えてないよ、俺とお前はドライな関係なんだっていう線引きの意味で告白っていうのは俺は必要なんじゃないかなと思う。
ああなるほどね。
俺が可愛いのは自分、従って
そういうことね。裏切られたくないし、
裏切られたくないし、あのリスクも取りたくない。だからなし崩し的にズルズルいくデメリットってそこなんじゃないのと思ってしまう。
あ、なんかあれ女の子みたいなこと言うね。
え、そうなんかな。
佐藤さん、女の子的にはそうとこある、あるやん、ちょっと。
あ、そうなんかな。
あって、まあそのうん、そうそうだと思うけど、
あ、うん、俺女子やったんや。
待って、ほら、女の人的にはさ、その、うん、まあ、ちょっとあの生物学的な話をすると、
はい、
子供を産む時はほら、ね、無防備だからさ、はい、そのね、あの浮気されたら困るじゃない。
そうですね。
そうそうそう。だからその契約というか、し縛りたがる、縛るインセンティブが働くでしょ、はい、男はまあ言うてみたらそういうインセンティブないじゃないから、そのね、まあでもそうか。
いやだからもう俺らは社会的動物やからさ、うんうんうん、こう別れるってなった時のこの、うん、リスクが俺はあるような気がするんだよね。うん、
あ、まあまあね、確かにね。
その恋愛そのものというよりは、うんうん、相手がキーってなったらさ、うんうん、付き合ってへんしなっていうつもりでいてたとしても、はいはいはい、向こうはもう結婚まで考えてるとかってギャップがあるから、
はいはいはい、
俺は付き合うときは付き合うの方がいいんじゃないかなと、うん、私は思いますね。
確かに最悪刺されるもんね。
刺される、ね、うん。最悪刺される、まあまあまああるかもしれんけど、
ね、刺される覚悟しないといけないね。そうやね。
じゃあそれ今後はババスタイルはどっちでいく。
いやもうマジで悩んでて、うん、いやでもな、なんかな、告白するのもするので、やっぱだからなんていうの、どの文脈でどんな風にしたらいいのっていうのを全く分からなくて。
告白のハードルは下がるんじゃない。俺はちょっと考え方しはって、そのさ高校生の告白とかやったらさ、うんうんうん、なんかどっか呼び出してさ、うんうんうん、高校生大学生、うん、なんかすげえいいところさ、うん、付き合ってくださいみたいな、
うんうん、
感じやん、
うん、倉庫とかのとこやろ。
そう、倉庫、
体育館ぐらい、体育館裏、体育館
押し倒して、
うん、ちょ、待って待って、体育、お前それって逆やん、逆告白先ちゃうやん。
まあまあってイメージやけどさ、社会人とかいい年した人の告白ってそんなもっと軽いもんでいいんじゃない、うん、
ああ、どんな感じがいいのかね。
いや僕告白したことないんであんま分かんないけど社会人になってからね。でもなんかさ、うん、飲み会終わってさ、プラーと歩きながらさ、なんか付き合ってみませんみたいな。
それはなんか逆にさ、軽くて軽すぎへん。
え、そっちも
あった冗談言うてみたいな。
こっから契約始まるよっつって、こっから契約だよっつって、
お前そんな
こっから開始のタイマーつけますね。
急にお酒の好きの帰りの時に契約の話をしようかってなかなかない。
そう、契約だよっつって、ここから恋愛契約結ぶよっつって、クーリングオフ8日間だよっつってね、そんな軽い感じでいいんじゃない。せっかくなんで付き合ってみませんみたいな。
ああ、はいはい、
結構好きなんですけどみたいな感じが軽くていいんじゃない。そこで一個区切りを作る方がいいんじゃないかなと、
か、
私は個人的には思いますけど、
ね、はいはい、2回目デート来てるってことは結構ね、ま、前向きなんやろ、
前向きなんやろっていうので
付き合ってみませんかって。
そうそう、
あ、これいいな、
の方が軽く、こっちもさ、うん、付き合うって契約結べてるから安心感あるし、
確かに確かに、うん、
うん、
で付き合ってみませんかじゃなくて、付き合ってみませんか、
う
ん、ぐらいがい
いな。そうそう
そう、は
い、付き合ってみませんかーっとさんたーいたいさーいたいさーいはいさーいはいさーいつつ
そ、まあそんなやつとは俺付き合うまあまあまあまあまあ、
だから軽く告白のハードルを下げればいいんじゃない。
確かに確かに、
告白をしないんじゃなくて、
ああ、関係をこれから作りませんかと。
そう、関係構築していきませんかと、
うんうんうんうん、
僕と一緒に人生のマインクラフトをしてみませんか。
お前マインクラフトしてたらいいけど、マインクラフト知らんかったらえっ
ってな。
結構リスクある。
おお、それやったらどう、他のゲームか。じゃあ僕と一緒にときめきメモリアルしませんか。
ちょっとそれ噛みそうやねんけど。
ときめきメモリアルしませんか。まあまあそうね、まあ、どうお願いいのか分かりませんけれどもね、うん、まあでも30代だったら僕はリスクは取らないためにあえてこうしっかりと順序は減る方がいいんじゃないかなと個人的には思いますね。
付き合ってるから手をつなごうぜってなるし、そうそうそう、確かにそうだよな、そうだよな、
まあ、だって、うん、そうだよねって思っちゃうね、
うん、
うん、思っちゃう。まあ言う人が言えばさ、いやそんなん付き合い始めても結婚とか考えてたら一緒やんってなるかもしれんけど、俺分からんけど、この付き合うかな、この惰性のまま行く時ってさ、分からんけどこういろんなことして、いや私はこんなしてこう盛り上がってんのに何も態度で示さないの、いきーってなる、ね、なられたら嫌だなって。
ああ、うん、でもそうなったらじゃあ付き合おうかってなるっていうのがこのグーグル先生が言うには、
完全にもうそれさ、うん、もう後手後手に回ってるやん。こっちでリードしていかないといけないんじゃないかなって。
ああ、お前かっこいいこと言うね、急に。
わからんわからん、向こうがさ言うから、うん、こう言いましたっていう後手じゃなくて、先手で先手で言って、こっちが主導権握ってますよと、付き合うのも別れるのも俺に裁量権があるよと、俺が主導、イニシアチブ握ってるよ、その状態を作る、そのための告白、これいかがでしょうか。
なるほどね。
さあこれが佐藤相談員の回答でございましたが、さて馬場相談員はどういうふうに受け取ったのか聞いてみたいと思います。
それね、関西の人しか分からない。
分からんかな、わからんかな。
関西の人しかわからない。
何個相談員は。
あの、吉本やってるやつでしょ、それ。
違う、あの、四角い問題、丸く解決しますっていう。あの、NHK でやってるやつ。
あ、そうだ、NHK だっけ。あ、じゃあ、わかる人いるかも。
上沼恵美子とか、上沼相談員がどのように回答されますかっていう。
そうだよ、俺は関西の番組やと思って
る。あ、関西の番組かな。関西でしか見たことない気もするけど。
関西でしか見たことない。分かった、じゃあちょっと俺も
それでね、やってみようかなと思いますので、うん、
はい、はい、
ね、じゃあということは馬場の恋愛奮闘記第11回は何か、
11回はあれですよ、また9月にね、ちょ2人ぐらい来るから、ちょっと1回2人、あの俺2回目のデート以降やな、ね、やっぱりね、告白はなと思って、次あの会う人と話さない1回目ずつやから、
なるほど、
まずちょっとまた1から頑張っていこうかなと思っておりますので、
2回目以降だ、第12回以降を期待してください、
は
い、
ああそう ね, うね、一旦第次でどうやったかみたいな話をしましょうかね、はい、はい、
というわけで、はい、引き続き馬場の恋愛奮闘記、は
い、頑張っていこうと思います。
皆様からのお便り、
励ましの言葉、
恋愛のお悩み相談、はい、南光相談員がいつでもお受けいたします。
わからんか。
引き続きお楽しみください。
はい、
週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
ホームページ並びにツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りはツイッターにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございますね、はい、まあなかなかね、恋愛がうまくいかないということ
も
ありますけれどもね、
いかないね、うまくいきそうだと思うねんけど、大体
この前ですね、うん、地元を帰りまして、関西帰りましてですね、あの後輩とかと飲んでたんですよね、大学の頃の後輩先輩と、うん、最近の元さやが多くてと。
え、マジ、
はい、
あ、大学時代に付き合ってた人とまた戻る
っていう、はい、そう、元さやっていうのが1個トレンド急上昇してて、
あ、
もう1個が遠距離がトレンド急上昇していまして、う
ん、なんでなん。
いやー、やっぱりね、転勤が多いので、転勤が多いけど積極的に別れる理由がないっていうことで、
なるほど、ね、
もうそのままたまたまその場にいた4人で飲みに行こうか、5人で飲みに行こうかって、 でそのうち3人がもう遠距離してるんですよ。
あ、そうなの。
言ってて、青森と名古屋。
おお、またまた遠いとこと遠いとこやね。
福岡と、じゃあ長崎と大阪。
おお、
福岡と東京。
へえ、
あ、そうなってまして、でその人もう一人最近彼女できたんですよって言って。車で1時間なんですってめっちゃ怒られてたけどいやいや俺らそんなレベルちゃうぞってみんなおっしゃったけど、元さやと遠距離、これ今トレンドワード来てますから、ツイッタートレンドチェックしてください。
持つ、それで。
そう、持つんって、
遠距離で。
そう、福岡にいるから持つ鍋
ちょっともう無理やりやけど、もうすごい無理やりやけど、
すごい面白くない、すごく面白くないけど、
いやもう挑戦しますみたいなあの顔で言うから太郎さんが。
そうまあ、けどそういうのがねありまして、
本当にな
かなか、
え、すごいね、遠距離って。まあ、そうか、ね、そうか、遠距離か。え、でも元さやってすごいね、またそれも。
そう、元さや、元さやと遠距離が今ツイッタートレンドにぎわしてるからね。
あの佐藤さんの中のトレンド。
そう、あ、もう一組あったわ、石川と福岡もあったわ、
マジか。
うん、
なんでそんな遠、え、え、
いや、まあだから特にね、うちの部活の場合は
真面目なんや、
真面目なんかもしれない。で就職しても地方いろいろ飛ぶから、
あ、
おいでも別れる理由もないからっちゅうて、うんうん、こうずるずると言ってるみたいだけども、ほやかでなせやかで工藤ってなるよな
真面目やな
思いますけどね、って俺が言うなって話ですけど、ね、まあまあまあ、でもね、だから愛は距離じゃない
もう今日なんかかっこいいこともちょいちょい入れてくるよなそうか、
佐藤相談員の回答、
愛は距離じゃない、溢れる想い
それ何だっけ、
なんかさ、あの飛行機乗ったらかかってた
知らんやあの、ストーさん、こないださっきか、さっき関西から帰って
きました、関西から帰ってきましてね、
そかか
はい、だからね、だからババちゃんも諦めずに
諦めずに、
うん、遠距離恋愛でもいいじゃない、元さやでもいいじゃない
やめろお前、そこに誘導しようとして、なんかお前初めからやめてくれ
元さやでもいいじゃない、略奪愛でもいいじゃない
そういう人も結婚したからね、
うん、はい、略奪愛でもいいじゃないというのが今日のテーマでございました
今日のテーマじゃない
よ、あ、今日のテーマじゃない
か、今告白する機会だから、
そうですよね、はい、まあ、ババの恋愛を応援しながら、はい、今日も終えていこうと思っております。
はい、すいません。
というわけで、ラジオ週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。お相手は私、佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さよなら。